おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は相当攻めたタイトルで、修法にはクリスチャンは嫌いですって書いてあるんですけど、これは私が送った時、いや間違ってないんです、私送った時はクリスチャンは嫌いですってタイトルだったんですけど、作ってるうちに生ぬるいなと思って、もうちょっとどうせ攻めるんならもっとはっきりした方がいいかなと思って、クリスチャンが嫌いだっていうですね、よく教会で牧師がこんな話するなっていう感じですけど、まあ、今年のタイトルはね、さよならキリスト教ですからね、まだまだ攻めないといけないなと思ってるんですけども、まあ、もちろんみんながクリスチャンが嫌いというわけじゃないです、はい、クリスチャンが好きという人ももちろんいらっしゃるし、ただやっぱりクリスチャンが嫌いだという人もおられるんですね、まあ、そういう人の気持ちを代弁していこうかなということですけども、まあ、クリスチャンに対するイメージはね、いろいろあると思うんですよ。まあ、皆さんも私はもう牧師の家庭に生まれ育ったので、クリスチャンに対するイメージを自分が持ったことはないんですけどね、まあ、それでも自分もクリスチャンとしてクリスチャンに対するイメージっていうのはまあそれなりに持つんですけど、まあそもそもね、キリスト教とは無関係の人たちが、まあ、クリスチャンに対してどういうイメージを持ってるかなということを、まあ、ネットでもいろいろ調べてみるんですけど、まあ、清く正しい人だというね、こういうイメージを持ってる方は、まあ、比較的多いと思いますね。クリスチャンというと、まあ、清く正しい人であると、いい加減で、悪いやつっていうイメージはあんまりないですね。で、まあ、真面目でお堅い感じっていうんですかね、そういうイメージがあったり、あるいは優しい人だと、ね、そういうなんか昔、すごくお世話になった人がクリスチャンだったとかね、そういうなんか話があったりもしますけども、しかしまあ不寛容だと、クリスチャンはね、非常に寛容性に欠けるということですね。それから、お高く止まっているという、ね、なんかクリスチャンというだけでなんかちょっと鼻をちょっと高くして、ちょっとふんっていうような感じがあるとか、これはちょっと強烈だったんですけど、奴隷貿易、無差別空襲、核爆弾の投下って書いてあるんですね。クリスチャンイメージで引いたら、ね、これが出てきたんですよね。まあ、確かにそうなんですね。で、一番ショックだったら偽善者だと、ね、クリスチャンは偽善者だ、まあ、そういうようなことが私調べですけど出てくるんですね。まあ、おそらく当たってるんだろうとは思うんですけども、でなぜねこういうイメージを持たれてしまっているのかと、まあ、当たってる部分もあるし、別に変えようという、変えなきゃいけないという、まあ、これはこのままね、例えば優しいとかね、正しい人だとかって思われてるのは悪くはないんですけど、やっぱ全体的にあんまりイメージじゃないんですね。全体的にあんまりイメージじゃない。で、まあ、清く正しい人たちっていうふうに思われてるクリスチャンもね、清く正しい人たち、まあ、私よく言いますけど、イタリア行ったらマフィアもクリスチャンなんですよ。でトランプもクリスチャンだと言ってるしね、かのプーチンもクリスチャンだと言ってるんですよ。とんでもないですね。でもだから外国行ったらクリスチャンだから清く正しいとはみんな思わない、そんなに。意外かもしれませんけど、まあ、それこそ地域の宗教だからクリスチャンだからって特別にどういうキャラクターとは思わない。でも日本ではクリスチャンというと清く正しい人たちだっていうイメージがこう定着してるんですね。でその原因としてはですね、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあまあ、よくどうですか、教会行ってみませんかっていうと、いやいやクリスチャンはね、清く正しい人たちばっかりだから自分はあのようになれないので遠慮しますと、ちょっとなんか自分はもっと罪汚れてるから清く正しくはなれないので、教会にはちょっと行けませんというような、そういうことを言う人もいるわけですよね。まあ、皆さんもしかしたら耳にされたことはあるかもしれませんけれども、でなぜそういうふうに思われたのかということですけれども、まあ、先週ね、古い文語訳のところからお話をしましたけれども、まあ、聖書の教えが特に明治期になって、プロテスタントの宣教が再開、まあ、プロテスタント宣教が始まり、カトリックも宣教を始めて、まあ、キリスト教のことがこう伝えられた時にですね、どうもこの聖書っていうのがこの戒律の書物っていうかね、 見た感じなんか法律書っぽいじゃないですか、なんかね、こうなんか硬い感じですよね、絵本じゃないし。でなんかこれはなんか何か守らなきゃいけないものっていうような、そういうふうなイメージで、伝わってしまった。で、まあ、これまたいずれゆっくり話しますけれども、その理由の一つとしては、特にこう明治大正時代にですね、やってきた宣教師たちがミッションスクールと言われるね、その学校を作ったんです。でこれは明治政府 の希望もあって、要するに市場教育をしてほしいと、ただでやってくれるんですよね、ミッションは。宣教師たちがキリスト教を伝えてもいいって言ったら、どんどんただでやってくださいってですね。でもそこら中にミッションスクールができて、だからなんとか学園とつくのはみんなミッションスクールです、まあ、広島にも女学院もあればね、学院もあればですけど、東京で青山学院、今マラソンの学校になってますけど、もともと青山学院はキリスト教の学校、キリスト教の木の字も出てこないですね。明治学院とかね、ヘボンさんがいたんですけどね、もうそういうのがいっぱいあるんですけども、どうもそのやっぱり、日本の市場教育を担ったそういうミッションスクールでは割と厳しい道徳教育をしたんですね、こうでなければならないというようなことがあって、まあ、その辺も影響してるのかなと思うんですけど、まあ、私がやっぱり一番ね、この清く正しいというイメージを植え付けたのはね、これ禁酒運動だと思うんですよ。まあ、皆さんご存知かどうかわからないんですけれども、明治時代にですね、やってきた宣教師が盛んにね、禁酒運動をやったんです、で日本の飲酒のモラルが非常に低い、今でも低いですよ。日本人は飲酒に甘いというかね、まあ飲んだ上だからしょうがないじゃないかとか、飲んだからは分かりませんといえばそれで通るような社会ですから。でまあそれだけではないんですけれども、どうもこう日本人のお酒のモラルが悪いで、まあお酒によって家庭が崩壊しているとか、そうすると今だったら DV とかね、そういうものが起こしてもそれが何も文句は言われないというような、そういうのを見たかどうか分かりませんけども、その改善が必要だと思ったらしいんですよ。でこれは近代日本における禁酒運動という、まあ、論文といいますかね、後藤新という人が書いている論文、たまたま私がネットで見つけたんですけども、まあ、その人がこういうこのことについていろいろ調べている中の一節ですけど、これはそのまま引用なんですけど、まあ、ちょっとびっくりするかもしれません。北海道ではクラークね、例の少年を大将いだけ神のためにのクラークが札幌の音楽校の一期生たちにキリスト教への入信を勧めた。76年11月、1976年ですね。イエスを信じる者の信ずる者の契約っていうのを交わしたさせたんですね、学生に対して。とともに禁酒禁煙の誓約書を交わしてるんですよ。あんまり知られてないです、イエス様を信じるだけでいいじゃないですか。なのに禁酒禁煙も交わしてるんですね。で、この一期生には後に北海禁酒会を設立する伊藤、この人は何ですかね、和孝さんですかね、もいたと。でまあ、いろいろこの後も書いてあるんですけど、このように日本における禁酒運動はプロテスタント諸教派の宗教活動の一環として開始されている。で熱心な信徒たちは教義を守り、主に道徳的観念から禁酒を行ったのであると。ただし禁酒は継続することが難しく、すぐに根付いたわけではないと。でやめた人もいっぱいいるんですね。禁酒運動やるぞって言ったけども、途中で挫折したもいっぱいいるんですけども、ただこのプロテスタント宣教と禁酒っていうのがなんかこう一体化してね、広がっていったらしいんです。で禁酒運動の方がはプロテスタント諸教派の伝道とともに各地へ広がっていったと考えられる。だからどうもその、ね、私もその当時のこともちろん知らないんですけども、このクラークがしたようにですね、初代のプロテスタントの宣教はこう、まあ、もちろんこれはねお酒の問題だけじゃなくて、日本人の道徳教育、ね、道徳を、日本は非常に道徳的な国なんだけども、どうもその西洋的なキリスト教プロテスタントの非常に、どっちかというと後でお話しますけれども、清め派の道徳観念を持ち込もうとしたんですね、でそれがこのこういう有名な教科を生んでるわけですね。 皆さんも聞いたことあるんですけど、酒飲むな、タバコ吸うなの夜想郷は、ああ面倒な終始なりけりって言うんですね。このああ面倒とああ面がくっついて、このかけてるんです。ああとかって今頃気づいたのかって感じですけど、まあうまい教科ですけどね。夜想郷っていうのはキリスト教のことですね。夜想ってイエス、夜想郷はああ面倒な終始なりけりという、まあ、教科が読まれて、で皆さんこのそうだそうだと、キリスト教面倒やと、ね、タバコ酒飲むな、タバコ吸うなと、あれするなこれするなというと、どうもキリスト教というのは何かしない宗教というようなね、そういうイメージを植え付けてしまったところがあって、でどうもねそれがずっと残っていった感じがするんです。もちろんね、飲酒について、聖書は飲酒を禁じていないです。はい、はっきり言いますけど、で例えばテモテに対してパウロはですね、これからは水ばかり飲まないで胃のために、またたびたび起こる病気のためにブドウ酒を少し用いなさいと言ってるんです。はい、多分ねテモテはさっきのクラークじゃないけどね、禁酒禁煙の誓いかなんか分かんないけど、まあ、ユダヤ人の中にはナジル人といってですね、強い酒を飲まないという、制約をした人もいたりしたので、もしかしたらその類だったかもしれませんけれども、だからもう一切俺は酒を飲まないって言ってたけど、胃が弱かったですね。ストレスに弱いタイプじゃないですかね、テモテは多分、若いのにね牧師になったりして、でパウロが心配して、ね、お前たまにはワインでも飲めよと、ね、ちょっと緩めよっていうことを言ってるわけです。でまあ、これは私の一番好きな聖書の箇所ですけど、人の子が来て飲み食いすると、見よ大食感で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だと言うと、これはイエス様ご自身が、まあ、イエス様の敵たちがですね、そう自分のことを呼んでいると、大食感で大酒飲みだと言っていると、まあ、そう言って、まあ、非難しているわけですね。まあ、実際イエス様が大食感で大酒飲みかどうだったかどうか分かりませんけど、ただそう言われてるわけです。しかし知恵の正しさはその働きによって証明されるとイエス様は言っていました。大酒飲みで大食感かどうかなんてことはその人の本質を語らないんだと、その働きが証明するんだというふうに、まあ、イエス様ご自身がおっしゃっているわけですね。まあ、イエス様ご自身だから大酒飲みで、大食感だと言われることに別に拒絶はされてないんです。いい感じですね、なんか。で、じゃあ禁酒ってどこから始まったかというとですね、実はキリスト教の歴史において禁酒の歴史って浅いんです。昔からじゃないんです。昔からキリスト教は禁酒だと思ってたら大間違いですね。だいたい18世紀イギリスのメソジスト運動を起源にするんですね。でこれはイギリスで当時非常にこの社会がね非常に道徳的に乱れて、特に貧しい人たちにおいて混乱したんですよ。非常に道徳的にも混乱して、でそんな時に起こったその、まあ、いわゆるメソジストって言われる動きっていうのは、まず道徳的に倫理的に正しい生活をしなきゃいけない、そこから立て直さないとダメだっていうことで始まったんです、禁酒がね。だからまあ、今でも世界中にクリスチャンはまあ何億人もいますけども、禁酒って言ってるのはごく一部の教派とか教会です。別にそれはで禁酒を私は禁酒を否定するわけじゃないです、はい、禁酒だって言えばそれで構いませんし、でもその別に飲酒は罪だと聖書には書いてないです。ごく一部の教会や教派の、まあ、言ってみれば新しい伝統です。新しい伝統で、まあ、何が言いたいかというと、そういうこの、まあ、日本宣教ではその禁酒ということがキリスト教とこう結びついてね広がったことによって、そのキリスト教にっていうのはすごい、まあ、戒律的っていうかね、こうあれをしちゃいけないこれをしちゃいけないという宗教だというふうに広まってしまったじゃないかという、まあ、そこが私の言いたいポイントなんですね。でまあ、真面目で固い、ね、真面目な人が、まあ、真面目はいいことですけどね、まあ、でも貧困法制だけでもちょっとお高く止まってると、ね、付き合いが悪い、クリスチャンは付き合いが悪いよねって 言われるんですね。飲み行こうって言っても嫌だとかね、日曜日遊び行こうって、いや教会行くとかですね、付き合いが悪いってね、なんかそれはまあそれぞれの宗教だから認めればいいようなもんですけど、そのまあ誘った方からしてみたらですね、なんだ自分だけね正しい世界に住んでて、ね、どうせ俺たちは罪人だよみたいなね、開き直っちゃうような感じ、うん、そういうふうにだから世の中の人とは、まあ、成果の中にも結構あるんですよ、なんかその世と決別するみたいなね、結構の成果っていうのは聖歌って書くじゃないですか、清い歌なんです、あれ編纂した私のおじいちゃんの友達なんですけど、はい、いわゆるホーリネス教団というですね、はい、本当にガッチガチのもうズバズバ切るような人が作ってるんで、ああいう歌になってるんですけど、まあ後で私怒られるかもしれませんけどね、おじいちゃんに、まあいいんです、そんなことはどうでもいいんです、はい、うん、で一方でね、クリスチャンのくせにとかって言われるでしょ、お前クリスチャンのくせに酒飲むのとかって言われる、いやいや別にそれはいいんじゃないかと思うんだけど、それだからクリスチャンは真面目でお堅い人たちと言いながら、そういうイメージを持ってクリスチャンが裁かれるというですね、ちょっと変な構造が起こってるんですね。でまあそんなこともあって、よほどの覚悟がないとクリスチャンにはなれないと思われた。だクリスチャンになるってなんか世の中捨てるようなね、なんかもう人間やめますかクリスチャンになりますかみたいな、まあそこまでじゃないかもしれませんけど、やっぱり一部の人たちにとってはなんかすごいこうハードルが高い感じ、ね、うん、全然ねハードル高く、こっちはハードル高くないですよって思ってるんだけど、まあ、そういうイメージを作っちゃったためにですね、なんかこうハードルを高くしてしまったと。でさらにはこの他の信仰に対して 不寛容であるということですね。でまあ自分の信仰だけが正しい、ね、キリスト教だけが正しい信仰で他はみんな間違っていると、で偶像礼拝とですね、言ってると、他の宗教を否定していると。でまあそれはこれまでね1月にいろいろお話をしてきた中にも言ってきましたけども、まあその背景には結局日本人の宗教観というのは、まあ、結局何でもありなんで、日本教というのはね、まあ何でもありで、ですから、まあ、何でもありっていうのは結局は自分を信じてるわけですね。自分を神としてる宗教だから、これでなければならないと言われると困るわけですよね。だからいやキリスト教は不寛容だと、ね、自分たちだけが正しいと言ってるっていう、ね、でもここは絶対譲れないですね。ここは絶対譲れないです、うん、なぜならもし神がいるなら唯一じゃなきゃいけないからです。これはもう絶対言えるんですよ。まあ、前にもお話したように神様は2人以上 いられないんです理屈で、ね、神は創造主で永遠で無限で 不変ですから、2人以上折れない唯一です。だから神を信じないというのはそれは自分は科学的だと思ってる人もいるかもしれない、とんでもない話ですね。無神論も立派な信仰です。神はいないと信じてるわけですからね。これお互いに科学的に証明できないです。でもなんか神がいないとすることがその科学的だと思っているのもまあ残念なことではありますけども、まあいずれにしてもキリスト教は不寛容ですね。だからこれは譲れないです。だから不寛容だって言われてもはいそうですというしかない、それは私たちの信じていることなんで、ここは1ミリも譲れませんと。で問題はですね、まあ、聖書を絶対的な基準としているくせに、悪いこといっぱいしてるんですね、で不寛容であることは譲れないんだけども、聖書に従うと言いながらじゃあお前たちのやってることは何なのかと、ここがポイントなんですね。大体ね社会で教えられることはね悪いことばっかりです。キリスト教は悪いことしてきた。一番印象的なのは十字軍。なんで世界史で十字軍を教えるのかと思うんですよ。日本人の歴史に一切関係ないじゃないですか。結構な時間かけて十字軍を教えません、ね、いかにもなんかでその前からの中世のねフランク王国とかなんかのその法王と王様の戦いとかね、あれにすっごい時間かけて教えるんですよ。あれ一種の洗脳だと僕は思うんだけど、あれですね、 日本の学校教育別に悪く言うつもりはないですけど、非常にどっか偏ってます、ね、あんなこと教える人全然、教えてもいいですけどね、だって十字軍が何回ありましたかって言って試験に出るんですよ、その覚える価値何どこにあるんですかと、何回目の十字軍は何をやりましたかとか出るんですけど、どうでもいいと思うんですけど、ただですね、すごい影響を受けますね。キリスト教っちゃ悪いことやったなと、エルサレムをイスラム諸国から奪還すると言いながら、確かにそうなんですよ、散々悪いことやってですね、奴隷制ね、奴隷制、奴隷制というのはもう人間の歴史が始まって以来ずっとあるんです。はい、でもかつては、ね、戦争奴隷といって、戦争で負けた国の人は奴隷になったんです。それが当たり前だったんです。そういう要するに国際秩序みたいなのない時はですね、負けたら殺されるか奴隷になるかだ。で、大航海時代以降ですね、その西欧列強と言われた国々が、大きな船で世界を回るようになってから、この辺に未開の人間が容器おるから奴隷にして使おうじゃないかということで、アフリカとか南アメリカの人たちを連れてって奴隷にしたんですね。で、キリスト教と言われる国々を中心に奴隷制が盛んに行われた。これ事実ですね。で、さらに言うと聖書が利用されたんですよ。ノアの子供が3人いましたと。その3人目がお父さんの裸を見て笑ったと。その末裔が黒人だから彼らは呪われて叱るべきなんだというようなことをまことしやかに語った。全くそんなことないですよ。全くそんなことないけど、もし皆さん、もしかしたらあれの万世が黒人だと思ったらね、今訂正してください。そんな根拠はどこにもないです。でもそうやって自分たちに都合のいいように聖書を利用して、殺戮したり、あるいはその奴隷にしたり、いろいろやったんですね。で、未だにこの影響がありますね。その人種差別の影響が残ってる。これはクリスチャンがやったとか教会がやったわけではないけれども、ただその日本の人たちからしてみたら、キリスト教と言っといてなんだと、ね、そういうふうに思われても仕方がないですよね。そしてやっぱり戦争ですよ。大きな戦争、さっきの、ね、第二次って大きな戦争はやったのはキリスト教の国同士ですからね。そこに日本も入ってって、やってるわけですけど、でその中でキリスト教の国と言われるアメリカが原子爆弾を使って、この広島を焦土にした、広島長崎を焦土にしたのも事実ですね。これは本当に情けないというかね、悲しい歴史ですね。で、今もそれこそ湾岸戦争、その前からもそうですけども、アメリカ、ヨーロッパとイスラムの国々との戦いがあって、現在進行形ですね。だから宗教とか聖書と言っておきながら、こんな悪いことをやってきてる。もうね、世界史の授業は本当クリスチャンの師弟にとってみればね、耳を覆いたくなるんですね。私の高校時代のあだ名が法王でしたから。教会の子供だと、クリスチャンだということはみんな知ってましたからね。はい、で誰がどうしてつけたのか分かりませんけど、法王と呼ばれてですね。はい、僕は別にそんな、なんかみんなを支配してたわけじゃないんだけど、はい、片隅で静かにしてたはずなんですけどね、法王と言われてね、別に悪いことしなかったですけど、で結局こういうことの結果として偽善的だと、ね、ここがね、やっぱり一番クリスチャンが嫌われる原因、理由ですね。愛の宗教のくせに戦争が好きだと、聖書の中にあなたの右の頬を打つなら左の頬を向けなさいと書いてあるじゃないか。それなのに右の頬を打たれたら30発ぐらい殴り返してるじゃないかと、とんでもないじゃないかと。だから聖書を絶対的な指針と信じていると言いながら、一方では 聖書に反することを平気でやってると、あんま偽善的と言われてもね仕方がない、まあ、それはもうまあもちろんこれまでのねキリスト教クリスチャンの過去のやったことも含めて、言い訳はできないですね。さらにはねこう二重生活をしていると、中には教会の顔と教会外の顔が違うと、これは残念ながらこのクリスチャン指定に多いんですよ、これはね。クリスチャン指定で、うちの親は教会行った時はなんか偉い、立派な顔と言ってるけど、うち帰ったらめちゃくちゃだと、しょっちゅう風景化してるとかですね、そういうこともあるんですね、まあ、偽善性であると。だから自己中心的だと、自分たちだけ天国に行くと言ってるけど他の人は地獄に行くと言ってる、愛の宗教のくせにそれはどういうことかと、そう言われたら、あ、いやいや、僕はあんたと一緒に地獄行ってもいいよと私は言いたいですけど、まあ、誰もそんなこと私には言わないんですけどね、でもそういうふうに思われている。で、実はイエス様が一番嫌われたタイプなんですよ、これ偽善的っていうのは。そうじゃないですか、ね、偽善者よと言われた有名な、まず自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目からおがくずを取り除くことができると。クリスチャンじゃない人にああだこうだ言ってる前に、まずお前たちの目の中にあるものを取り除かなきゃいけないんじゃないかと言われてるわけですね。相当なんていうか、まあマイナスの負の遺産を日本の教会は背負って宣教してるんです。それははっきり言えます。クリスチャンだというだけでね、大好きです、ね、私もクリスチャンになりたいですっていう人はあんまりいない。やっぱりこういう言わないけども、いろんなそういうネガティブなことがねある。だからクリスチャンが嫌いだってはっきりは言わないと思いますけど、どっかでそう思ってる気持ちはあるんじゃないかなと思うんですね。で、まあどうするか、脱クリスチャンだと、ね、クリスチャンやめましょう、っていう感じですけどね。で、やっぱりそういうこの悪いイメージがくっついてるクリスチャンはやめなきゃいけないですね。で、やっぱクリスチャンは何かをしない人ではなく何かをする人じゃなきゃいけない。やっぱこれまでつけてきたイメージっていうのは、最初にも申し上げたように何かをしない人だと、クリスチャンっていうのはね、そういう戒律を守って清く正しく美しくて、あれするなこれするなと、なんかそういうイメージがすごく強いので、でもそうではないんですよということを私たちが証明していかなきゃいけない。だ、付き合い悪いなって言われちゃダメです。だから、付き合い一番良くないといけないです。付き合い悪いなって言われる、私自身やっぱり付き合い悪いって言われるの一番恥ずかしいことだったと思うんですね。付き合い悪いって、ね、昔からそうですよね。付き合いが悪いっていうのは嫌ですね。まあさすがに日曜日の朝に遊びに行こうと私のことを誘う人はいないですけど、はい。まあでもね、やっぱり植え付けられたイメージっていうのをね、本当払拭するのはなかなか大変なことだと思います。まさにゼロベースでマイナスベースでこれからやっていくんですけど、でも不可能じゃないと思います。そこに私は信仰を持ちたい。で、まあ、隠れキリシタンはやめましょうと、ね、もしかするとクリスチャンだというと、あんたそれでもクリスチャンって言われたのが嫌で黙ってる人がいますけど、それはダメです、ね、いやむしろそれでもクリスチャンって言われたいです、あんたそれでもクリスチャンなの、それ最高の褒め言葉です、と思ってください、あなたそれでもクリスチャンなのと言われたらですね、もう最高の、その人のクリスチャンのイメージをうまく壊せたわけですから、やったなっていう感じ、しめしめって感じ、そうなのよっていう、そうなの、私のようなんでもねクリスチャンなのよって、あ、そうなの、クリスチャンって割とレベル低いのって言われて、そうそうそうってですね、もうガッツポーズですよ、そうなったら、だからクリスチャンの方もなんかね、そう言って言ったら高まると思うんですけど、こうじゃなきゃいけないとどっかこう構えてるところがあると思うんですよね、構える必要は全くないです、ね、イエスさん、私たちの師匠は、大飯ぐらいの大酒飲みと言われたんですから、それが私たちの師匠なんで、それでもクリスチャンと言われたらもう万々歳ですね。 で、これルターがね言ってる言葉で、これは大変素晴らしい言葉ですけど、まあ、メランヒトンへの手紙というものの一節で大変有名なところですけども、神は作り物の罪人を救われはしない、罪人でありなさい、大胆に罪を犯しなさい、大胆に罪を犯しなさいってルターが言ってるんですよ。ちょっとびっくりでしょ、大胆に罪を犯しなさい。しかしもっと大胆にキリストを信じ喜びなさいって言ってる。ここが重要なところですけどね。だから罪を犯すっていうことに、ね、犯さないようにってビクビクするなって言ってるんですよ、ルターは、ね、どうせ罪人なんだから、ね、大胆に犯せと、ね、でもその分イエス様を信じて、ね、キリストにあって喜ぼうじゃないかって言ってるんですね。かっこいいですね、このなんか大胆でね、なんかもうクリスチャンであることを隠して悪いことしないように、もう死ぬまでこのままいけますようにみたいなんじゃない、もう大胆に罪を犯し、でも大胆にキリストを信じていくっていうですね、なんかそこにこうルターらしさっていうものを感じて、ぜひ見習いたいなと思うわけですけど、まあということでね、まあ、今日のこの御言葉テモテの、まあ、これ新改訳をわざと選んでるんですけども、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠でありそのまま受け入れるに値するものですと。キリストイエスは何のために来られたかというと罪人を救うために来られた。私たちは罪人ですからね、罪人、救われた罪人に過ぎない。どれだけ貧困法制で一生懸命正しいことをしたといっても罪人なんです、所詮。どっかになんかこう清く正しく美しくいることがクリスチャンだって我々思いやすいんですね。それはまあ言ってみればおまけです。本来私たちは自分が罪人であるということが分かった人、これがクリスチャンです。クリスチャンとは誰か、私は罪人だと分かった人です。そうじゃないですか、ね、私は神の前に罪人ですということが分かった人がクリスチャンです。でそのためにキリストは私を身代わりとして死んでくださいました、私は救われましたというのがクリスチャンですから。だから私はその罪人の頭ですとパウロが宣言している。パウロほどの人でも、ね、私は罪人の頭ですと宣言してはばからなかった。まあ、さっきの、ね、ルターの言葉なんかはこの辺に、ルーツがある気がしますね。かのパウロも私は罪人の頭だと言ってるんじゃないかと。だから大胆に罪を犯せ、しかしもっとキリストを信じキリストにあって喜ぼうじゃないかっていうですね、その言葉に通じているような気がします。クリスチャンが嫌いだとですね、言われないように、いや言われても、ね、私たちはそのイメージを出しなきゃいけない。本当に新しい挑戦がね、まあさよならキリスト教なんですけど、そういう古い、キリスト教にさよならしてね、新しい、クリスチャン、新しいキリストの弟子の姿を、私たちは模索して、またそのように、訴えていきたいと思うんですね。お祈りしましょう。天のお父様、もちろんかつてこの国で宣教した人たちはそれぞれに、一生懸命でまた熱意があって、福音宣教してきたし、また教会を立て上げてきた、使徒教育を行ってきました。しかし残念ながらそのことが全てではありませんけれども、この国の人たちに対してキリスト教が植え付けてしまったイメージは決して正しいものではありません。そのことによって教会のハードルが上がり、またクリスチャンになることが本当に大変なことであるかのように思われてしまっている。それは残念なことです。私たちは皆救われた罪人に過ぎません。どうぞそれでもクリスチャンかと言われることを喜び、またルターが言ったように大胆に罪を犯し、しかし一方でキリストを信じ喜ぶ 自分は救われた罪人に過ぎない罪人の頭であるということを心にしっかりと刻みながら、本当の意味でのキリストの弟子の素晴らしさを自ら体験し、また証ししていくものとして用いてください。もしそれができなければ、本当にこの国からキリスト教はなくなってしまいます。神様、どうぞ憐れんで私たちのうちに働き、また私たちをあなたが願われる道へと導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。いたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。